Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは東京大学生産技術研究所教授の山本良一先生。その前編、環境問題の今を、そして地球温暖化の問題を分かりやすく教えてもらいましょう。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山本良一、工学博士、東京大学生産技術研究所教授。1946年茨城県水戸市生まれ。東京大学工学系研究科博士課程修了。文部科学省科学館グリーン購入ネットワーク会長、エコマテリアル研究会名誉会長などの要職を兼務。著書に地球を救うエコマテリアル革命、戦略環境経営エコデザインほか多数。またいずれもダイヤモンド社から出版され、責任編集を務めた1秒の世界、世界を変えるお金の使い方、気候変動プラス2度 C が話題となっている。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは山本良一先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山本先生が責任編集を務められた気候変動プラス2度 C というのが出版されまして、早くも大きな話題となっておりますが、この本は1秒の世界、そして世界を変えるお金の使い方に続く地球環境へ、まあ、警鐘を鳴らすというシリーズ第3弾ということになりますが、今回は地球温暖化そして気候変動をテーマにしたビジュアルブックという、そんなものですね。で、1秒の世界では環境問題から私たちの体、それから宇宙の神秘まで1秒の変化60項目が収録という内容、そして世界を変えるお金の使い方では100円から1兆2000億円まで、まあ、お金を使ってできるいろんなことが紹介されているわけなんですが、そして今回のこの気候変動プラス2度、1900年から2100年までの地球温暖化シミュレーション、そして環境破壊、地球温暖化への提言、さらに実践的な取り組みなどがご紹介されているということなんですけれども、そもそもこのシリーズがこう立ち上がった経緯というのはどの辺にあるんですか。
一つは科学的な知識っていうか技術がこう爆発的に、まあ、世界的に増えてるわけですね、
はい。
まあ、それをいかにですね、分かりやすく、皆さんに伝えるかと、市民に伝えるかっていうことがですね、まあ、大きな目的で、
うん、
でそれを我々科学者だけがやるんではなくてですね、まあ、いわば環境 NGO とタイアップしてそれをやると、
うんうん、
まあ、それが大きな狙いだったんです。
なるほど。じゃあ、まあ、世の中にこう今あるデータを分かりやすく紹介するというところで、
はい、
まあ、シリーズ立ち上がっているということですが、で今回この気候変動プラス2度に関して、まあ、地球温暖化それから気候変動といったことがテーマになってるんですけども、このテーマを選んだのはなぜなんですか。
これはご存知のように2005年、だから昨年ですね、昨年の2月に、はい、京都議定書が発行しましてですね、
はい、
まさにこれは歴史的に非常に有名な条約になると思うんですけども、
うん、
まあ、要するに経済よりも環境を優先するという条約ですよね、
はい。
発行はしたんだけれども取り組みがなかなか遅々として進まないと、
うんうん、
でそういう中で実はその人類が気候を変えつつあるという、まあ、様々な観測結果というか実験結果、科学的な知見が増えてるわけですね、
うん、
でこのアンバランスをなんとか解消しなくちゃいけないと、
うんうん、
もう科学的知見はほぼまず間違いがなくですね、うん、人類が今気候を変えつつあると、
うん、
それを悪い方向へ変えてるわけですね、
はい。
ですからこれをやはり市民に伝えなければいけないということでこの本をですね、
うん
うん、編集したんですけど、
うん、なるほど。この本の中では1900年から、まあ、 今までの環境、それから地球温暖化に関わる重要事項なんかも紹介されているんですが、この1900年から、まあ、今2006年ですけども、まあ、これまでの間で特に大きかった出来事というのは、まあ、いつのことになるんですかね。
まあ、1988年にアメリカが熱波というかですね、大干ばつに襲われましてね、
はい、
まあ、それで有名な NASA のジェームス・ハンセン博士がですね、議会で証言をして、うん、まあ、地球温暖化がまず間違いなく起きてると、
はい、
まあ、それが発端になって1992年にリオのサミットが開かれてですね、気候変動枠組み条約という国際条約が調印されたわけですね、
はい、
まあ、それが大変大きな出来事だったんですが、うん、まあ、私にとっては実は2002年にですね、
はい、
2月から3月にかけて、まあ、1ヶ月でですね、まあ、南極半島の付け根にあるラルセン棚氷の B というところがですね、これ大崩壊してしまったわけですね、うん、1ヶ月で、
はい、
それは東京都の面積に匹敵する、あるいはそれ以上のね、
東京都の面積、
そう、うん、それで最近の研究によるとですね、
はい、
そういう現象は過去1万年間で初めてだってわけですよ。
過去1年で初めてですか。
1万年、
過去1万年、
はいはい
はい、
この干氷期で、初めてそれだけの大規模な、ね、
うん、
崩壊が起きて、これはもうまず間違いなく南極半島が急速に温暖化しているせいであると、まあ、いうふうに考えられたらですよね。
なるほど。ということはその2002年に実は1万年に1回の大事件が起きてると。
そういうことですね。
そうなんですか。でも
これは当時これ観測してたのはですね、まあ、イギリスの観測隊なんですけどね、
はい、
まあ、それで報告を受けたイギリスの環境大臣がですね、特別声明を出したわけですね、
うん、
これはまあ人類に対する警告であると、
はい、
我々は真剣に地球温暖化の問題を考えなければいけないと、
はい、でもこの地球温暖化という、まあ、言葉があるんですけども、この言葉一見というか、まあ、ちょっと聞くと穏やかな感じじゃないですか、温暖というのは。
その通りなんですね、だから気候が温暖になってなぜ悪いという、ね、
はい、なんか暖かくなっていいかなみたいな、
そ
んな、
まあ、私の母なんかもね、そういうふうに質問するんですが、
はい、
実はそれは地球全体での話なんですね。だから地球全体の陸地も海もですね、全部その表面の温度を測ってその平均値を取ると、それが緩やかに上がってると、
うん、
20世紀の間中に 0.6 度もうすでに温度が上がってるわけですね。
0.6 度
で、これがですね、実はその平均値はゆっくり上がってるんだけども、うんうん、現実には何が起きてるかっていうと、気候変動が起きてるわけですね、
はい、
気候が変わりつつあるわけですね、
うんうん、
だからそれはある場所によっては寒冷化するかもしれないし、ある場所によってはもう暑熱地獄っていうかですね、うん、ものすごく暑くなる、極端な豪雨が増えるとかですね、まあ、ハリケーン台風の強度が増えてくるとかですね、あるいは大干ばつになるとかですね、うん、だからものすごいその極端な気象が発生してくるということなんですね、うん、たくさんね。
なるほど、
はい、Let's get knowledge with fun。
そして今回のまあ本のタイトルは気候変動プラス2度というタイトルになっているわけです、はいはい、この2度という温度、何を意味しているんですか。
2度というのはですね、
はい、
ですから江戸時代に比べて、つまり産業革命が起きる前に比べて世界の平均気温が2度しくらい上昇してしまうとですね、
うんうん、
実は大変な気候変動というかですね、
ほうほう、
異常な気象が起きてくるのではないかというふうにですね、考えられてるんです、うん、まあ、様々な科学的な研究に基づいて、これはヨーロッパ諸国がですね、もう3回政治的に決議してるわけですよ、
はい、
つまり、地球の平均気温の上昇をですね、2度しいかに抑制しなければいけないと、
うんうん、
いうことを3回も政治的に決議してるんであってですね、うん、
はい、
これはデタラメな数字ではないと、ないわけですね。これは気候ターゲットと呼ばれてるわけですね。ですから、この2度しをまずですね、まあ、我々日本人もね、どうしてヨーロッパの人たちがそういうことを言ってるのか、それをきちっと認識しておく必要があると。それはなぜなら日本はですね、
はい、
日本の環境政策の中にね、そういう長期政策ターゲットがないんですよ。
うん、
でこれは大きな私は問題だと思ってましてですね、はい、やはり我々も環境ビジョン、環境政策ターゲットをですね持つべきだというふうに思うんですね、
うん、はい、 なるほど。そのためにもこの2度というのがキーワードになるということですが、はいはい、まあでも先ほどの話ともちょっと被るんですけども、その2度というのがやっぱ感覚的には、まあ例えば夏冬2、30度違うじゃないですか、で2度でも、まあ、17度と19度って体感的には変わんないかなぐらいな、そんな風に思っちゃうんですけど、これは大した違い、
さあ大きな違いなんですね、
はい、
ですから全世界平均っていうところが重要なんです、
はい、
だから場所によっては全然違うわけですね。ですから2度C 上昇すると何が起きるかということを、まあ、いろんな環境の影響が生ずるわけですね、はい、でそれを研究者のグループがですね、まあ、いろいろな研究をしてましてですね、
はい、
2050年の段階で計算した数値がありましてですね、
はい、
2050年で世界の平均気温が産業革命以前より2度上がるとですね、
はい、
水不足に悩む人口はこれ27億人なんですね。
27億人、
ええ、
はい、
それからマラリアにかかるかもしれない人口が2億3000万とかね、
はい、
から洪水が3000万、
うん、
飢餓にさらされる人口が1000万かな、
うん、
だから29億人くらいがですね、ですから2度 C 上昇するとそういうその環境影響にさらされてしまうと、
うん、29億人がかなりの被害を受けると、
2050年の時点でですね、
2050年の時点で、はいは
い、だからその前に今のご質問のようにですね、
はい、
だから 1度C、1.5度C、2度C、3度C というふうに温度が上がっていくとですね、
はい、
まあ、何が起こるかということが、うん、まあ、研究がされてるんですけどね。
なるほど。じゃあ例えば1度上昇すると思われるのはいつ頃という感じなんですか？
1度はね、
はい、
もうすでに1度くらい上がってるかもしれないんですよ。
もう行っちゃってるかもしれない、
というのは、はい、これはですね、研究者の、まあ、速報ですとですね、まあ、2002年か2003年くらいにも 0.8 度くらいになってるかもしれないんですよね、
はい、
だこれは詳細なデータまだ、うん、発表されておりませんので分かりませんが、
はい、
観測史上ですね、今までで最も暑かった年はいつだと思いますか？
近年結構暑い印象ありますが、
そうなんですよ、
はい、
実はですね、2005年なん、
2005年、去年、
そう、去年がですね、
はい、
1988年を抜いてね、一番世界の平均気温が高かったんですよ。
我々が観測して、まあ、データある中で、
そうそうそう、
最も暑かったのは去年
なんで、2位がね、1988年
はい、いずれにしても全然こう直近ですよ ね、はい、
ですからもう21世紀に入ってもう続々と暑い年が出てきたらですね、
はい、もうそれは本当身をもってっていう感じですけど、
ね、そうそう ですから、まあ、まさにもうそろそろ一度突破する頃だと、
まあ、
いうことが言えるわけですね、
はい、ということは、はい、じゃあまあ2度というのは一つポイントですけど、じゃあその間取って 1.5 度まだ行くのはどの辺、
はい、ですね、あと10年後なんですね。
あと10年、2016年にはもう
1.5 度を突破すると。で 1.5 度突破するとですね、まあ、少なくとも2つのことが、まあ、3つのことが心配になりましてですね、
はい、
1つはサンゴ礁が大ダメージを受けてしまうと。
サンゴ礁、
もう1度 C でもサンゴ礁はですね相当被害を受けてるはずなんですね、
はい、
これはまあオーストラリアのサンゴ礁、それからまあインド洋のサンゴ礁とかですね、まあ、日本もサンゴ礁、まあ、沖縄のサンゴ礁が被害が出てますけども、
はい、
それから2つ目はですね、グリーンランドのですね、
はい、
グリーンランドには陸地の上に厚さ3000メートルくらいの莫大な氷河があるわけですね、氷が乗っかってるわけですね、
はい、氷、はい、
でそれが今はもう相当沿岸部は溶け始めてるんですけども、
うん、
この 1.5 度 C を突破するとですね、冬に降る雪の量よりも夏に溶ける氷の量の方が多くなると考えられてるんですね。
ほうほうほうほう。ということはもう貯金取り崩し状態ですね、
ですから世界平均で 1.5 度上昇すると、
はい、
現地の気温は 2.7 度を突破すると言われてるんですね、
はい、
北半球の高緯度地方にある、
はい、
あるものですから、まあ、温暖化が急なんですね。でそうするとですね、もうノンストップメルティングを始めると、
うん、どんどんもうとどまることなく、どんどんどん
で実はそういう現象の走りがもう昨年観測されていて、
うん、
グリーンランドの東海岸のある氷河はですね、なんと1日に38メートル流れ出してると。
1日にですか。
年間14キロメートル動いてるっていうことが衛星観測で分かったわけですね。でこれはもう氷河が川のように流れ出してると、でもう何人かの科学者はですね、氷河ってのはこう増えていく蓄積していくときには相当長い時間かかるんだけれども、溶けるときはですね一気に溶けていくんじゃないか、ということが今ですね心配されてるんですよ。
まさにこう地滑り的にどんどん行ってしまう。
だからグリーンランドの氷床の融解はですね大変心配、つまり海面水位の上昇に直結するわけですね、
まあ、氷溶ければ水が増えますからね、
でご存じのように今地球は氷河期から寒氷期に入って今、暖かい時代で次の氷河期に向かってるわけですね、前の寒氷期は実は現在の海面水位よりもですね4メーターから6メーター海面水位が高かったっていう研究がね、今年の3月に発表されたんですよ、ということはですね、まあ、ひょっとするとこのまま急速に溶けるとね今世紀中にも20フィートだから4メーターくらい海面水位が上がるかもしれないというねサジェッションもあるわけですね。
海面、
そういう研究があるということです
か、ね、いやこれも有意識問題、そして3つ目がサンゴ礁グリーンランドと来て、
3つ目はですね、他の生物種の絶滅が今進んでんですね温暖化で、これはまあいろんな理由がありますけどもその生物種が住んでるところに住めなくなってくるわけですね、そうすると移動がなかなかできないというのは人間がいろんな橋とか道路とかですね建物を作ってしまってますからね。それで気温上昇を 1.5 度しいかに抑えなきゃいけない、から上昇のスピードが問題なんですね、でそれはですね、10年間で 0.05 度しいかに気温の上昇のスピードを抑えなきゃいけないということが今提案されてるんですね。
10年で 0.05 度、
ところが北極圏ではですねその10倍のスピードで今温度が上がってるんですよ。だから10年で 0.5 度し温度が上昇してるんですね、平均的に、ですからあと10年経って本当に 1.5 度し突破するとですね、大量の生物種の絶滅がね引き起こされるかもしれないという懸念があるわけですね。
なるほど。じゃあ本当に 1.5 度のところに届かせてはならないし、そしてそのスピードもできるだけゆっくりじゃなきゃいけない、なるほど。そして2度になると今度は人間も危なくなってくる。
2度はこのシミュレーションの結果では2028年なんですよ。
2028年、そんなに遠くないですね、
それとヨーロッパの研究者の計算ですとですね早ければ2026年っていう計算もあるんですね。
20年後ですね。
2026年から2060年の間に2度 C 突破するとというこれは去年発表された研究ですけどね、ですからまあもう相当さ
そうです、
迫ってるっていうね。だから今まではどうもこの地球温暖化気候変動の問題ってのはあと100年後の話だっていうふうに考えてたんですが、
そうです。100年もしくはもう1000年万年単位かなみたいな、もうかなり気の遠くなるような、ちょっとサイエンスフィクション的な部分でしたけど、実は
これはですから先進国の経済成長が止まらないのと、から中国、インド、ブラジルとかロシアとかですね猛烈な勢いで経済成長が始まってるわけですね。ですから大量の資源エネルギー食料を使う、大量の炭酸ガスが空気中に出ていく。今年間160億トンの炭酸ガスがね空気中に溜まりつつあるわけですよ、1年間にですよ、
1年間に。
ですからそのこの気候の危機というかリスクっていうのはね今まで考えたよりもっと早く来るんじゃないかっていう心配がね、出てきてるんですね。
まさに待ったなし状態なわけですね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学生産技術研究所教授の山本良一先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみください。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。